厳しい世の中を励ましていく30の言葉。そのうち、正義が負けることもある。努力が報われないこともある。そんな世の中を励ましていくことに意味がある。世の中では正義が負けることもあります。正義は必ず勝つというのは真っ赤なそうです。映画やドラマでは正義が勝手に出しめる価値が定番ですが、現実は違います。黒であっても権力者の仕事や白になるのは日常三時です。世の中では正しいことが認められず、間違っていることが認められることがあります。いくら正義を主張して戦っても権力者の力は足りません。正義を主張した人が認められることが逆に理不尽な仕事を受けることもあります。弱い正義と強い力なら残念ながら強い力の方が有利でしょう。そんなことがあってはならない。と憤慨するところですが、実際にあるのです。世の中には苦情があります。結果として正義が負けてしまうのは良くないことです。世の中では努力が報われないこともあります。努力をすれば報われるという言葉を聞きますが、真っ赤なそうです。もちろん努力は必要ですが、必ず報われるわけではありません。努力をしてもそれ以上に努力している人もいます。世の中にはもともと才能がある人もいます。才能のない人は努力してももともと才能のある人は足りません。定員や年齢制限などどうしようもないこともあります。必死で努力をしても不可能のために直面して諦めることもないこともあります。そんなことは信じられないと思いますが、残念ながら現実です。正義が負けることもあり、努力が報われないこともあるような世の中に絶望を感じるかもしれません。何をやっても報われるような気がするかもしれません。しかし、そうではないのです。そんな世の中を楽しく生きることに意味があります。川の流れ水のようについつい流れていく。そこをなくやりくりしていくことです。絶対ないと信じなくても絶対なのですが、うまく強くしかありません。不条理な世の中に混同されながらも前向きに生きることです。絶望するのではたとえ不良になることがあっても、腐ることも絶望することもなく、人生を最後まで生きることです。納得できなくても足を止めずに前進していくことが大切です。人生であなたが抱えた課題の一つです。時間は毎日は進まないのですが、とにかく前向きに生きることが大切です。川の流れ水のようについつい流れていきましょう。岩があればぶつかって横に避けるだけです。滝があればそのまま落ちるだけです。どうして岩があるの？どうして滝があるの？と腹を立てたところで仕方ありません。そういうものなのですが、難しく考えず素直に受け入れてください。厳しい世の中ですが、楽しく生きてください。世の中の不条理に腹を立てても腐ることなく、ひたすら前に進み続けましょう。人生は魂を磨く修行です。気づいたり涙を流したりすることもありますが、立ち止まらず前に進み続けるだけでいいのです。腐らないだけで腐らなかったという結果が残ります。厳しい世の中は楽しく生きるだけで意味があります。正義があったり努力が報われなかったりしても、そこで腐らず楽しく生きる。厳しい世の中を楽しく生きる30の言葉。こんなはずではなかったと思ったら、ようやく夢から目覚め、世の中の真実を知ったのだ。大人になって社会に出ると思わぬ現実に直面します。おかしい、こんなはずではなかったと思ったようです。理想と現実のギャップに苦しめられます。仕事を始めればたっぷり稼いでどんどん給料もらって貯蓄ができると思いきや、なかなかそうはいきません。収入は限られていて、なかなか経済的な余裕がありません。食費や家賃が必要だったり、友人の結婚式があったりして、何かを出費に苦しめられます。一人暮らしをしていればなおさらです。あくしなさに引っかかってお金を騙し取られるケースも少なくありません。給料もなかなか必ず将来なくなんです。だんだん自分は会社の一部に過ぎないと気づかされます。そんなことにおかしい、こんなはずではなかったと嘆きます。資格を取れば簡単に就職できるかと思いきや、なかなかそうはいきません。資格を持っていなければ食べていけないことに気づかされます。資格はあくまで手段であり、ゴールではありません。資格は生かしたら重要であることに気づかされます。そんなことにおかしい、こんなはずではなかったと嘆きます。海外留学生は500ユーロの入場として、手当になるかと思いきや、なかなかそうはいきません。つい同じ国の留学生同士で住んでしまい、500ユーロの向上が妨げられます。同じ国の人同士で過ごす方が楽なので、なかなか外国人の友人もできません。そんなことにおかしい、こんなはずではなかったと嘆きます。社会に出るとこうしたケースは山ほどあります。学生時代はマスメディアの甘いことで誘惑しています。華やかな世界や都合の良いことに紹介して、都合の悪いことは見せません。マスメディアの甘いことを信じて甘い夢を見ていました。マスメディアは夢や憧れを語ったり、甘いことで誘惑したりして良いことが見せています。そうしたマスメディアに惑わされていたせいで世間知らずになっていました。おかしい、こんなはずではなかったと思うことがあれば世間知らずを卒業する結果です。ようやく目覚めたことを喜ぼう。何か間違いやってほしいと願いますが、往々にして現実です。思うようにいかないことがあったとき、世の中に伝わることはありません。ようやく目覚めたことを喜ぶのです。機会が流れて午前とするかもしれませんが、正しい現実、世の中の真実に気づけたことは少しの幸いです。知らないままでいるより、いかに良いことです。知らないように知っておこうがいい。気づかないように気づいておこうがいい。それはようやく世の中の真実に気づけたということです。ショックを受けますが、不適切なことです。ようやくそこからスタートなのです。おかしい、こんなはずではなかったと思ったら、夢から目覚めたことを喜ぶ。厳しい世の中を楽しく生きる30の言葉。その3、人生は不公平だ。しかし、恨んだことでも変わらない。人生は不公平です。生まれつき身体能力の高い人もいればそうでない人もいます。生まれつき両親に恵まれている人もいればそうでない人もいます。生まれつき家が裕福な人もいればそうでない人もいます。努力が報われるかもわかりません。うまく寸前でトラブルが発生して全てのようなこともあります。人生を恨みたくなるかもしれません。無事を言いたくなるのも無理はありません。神様の流れを叩きたくなるかもしれません。しかし、どんなに辛い状況であっても人生を恨まないことです。人生を恨み直せるわけではありません。誰かの人生を入れ替えるわけでもありません。運が良くなるわけでもなければ、収入が良くなるわけでもありません。むしろ恨みです。恨めば恨むこと自分が腐っていくだけです。惨めになって関わりになります。どんどん悪い方に向かっていき、自分で自分の首を絞めることになります。恨んだり、無事たりしたことで生産的ではありません。不毛な時間と惨めな時間が過ぎていくだけ。人生を恨み始めると自分が生きているステージを否定することになるため、生きるのが嫌になります。どんなに辛くて苦しい状況であっても人生を恨むことではしないことです。希望を持って前向きに生きる。大切なのは希望を持って前向きに生きるということです。これ以上大切なことはありません。どれだけ本当に辛い状況であっても希望を持つことです。そして前向きに人生を生きることです。うまくいかないこともありますが、全てがうまくいかないわけではないでしょう。10回チャレンジして1回うまくいったら同じと考え、大事に生きることです。生まれつき不便や不自由な人より課題を抱えられたと考えればいいでしょう。課題が多ければ多いほど気づけることや学べることも多いことになります。それを成長に変えていけばいいわけです。恐れてもいいので、いきなり難しいことに取り組むのではなく、できることから始めましょう。いきなり一歩進むのではなく、一歩ずつでいいのです。一歩の素晴らしい前進です。少しずつ前進していけば進化や成長を果たしていきます。そして夢に近づいていきます。遅くてもいいので、希望を持ちながら前に進んでください。諦めないかに希望を持ちながら言えることはありません。周りと考えないことです。周りと考えるのは悪いくせです。人は人であり、自分は自分です。周りのことは気にせず、自分に集中してください。今の状況を受けて、そこから出発してください。マイナスからの出発であっても、そこに前進ながらいいのです。ああいう困難はポジティブ思考で立ち向かいましょう。いつも笑顔を大切にして、明るく生きることを大切にしましょう。何事も建設的な思考で取り組んでください。うまくいかないことならば、その原因を探り、対策を考えます。そうすれば少しずつ状況が良くなります。希望を持って前最後にやっても、今日を持って前向きに生きることを大切にしましょう。そうすれば、いつか出口の光が見えてきます。生まれたからには人生を楽しんでいきなければ損です。今日からこれを理解では、今日から生まれ変わります。今日を持って前向きに生きることを大切にすれば、あなたは必ず続けられます。素晴らしいのは結果ではありません。今日を持って前向きに生きることが素晴らしいのです。どんなに辛い状況であっても、今日を持って前向きに生きることを大切にする。厳しい世の中を楽しく生きる30の言葉。その4、自粛性が始まることは前向きに交換内容。新しいライフスタイルが始まる。やむことない事情のため、自粛性が始まることがあります。水不足のため、節水強化の一環として取水制限が始まることになった。電力不足のため、政府の要請で計画停電が実施されることになった。道路工事のため、一部通行止めなり交通規制が始まることになった。ウイルス感染拡大防止のため、栄養日常に制限が増えると日の過ごし方が変わります。自粛性が始まることになると、困難が苦にならない、面倒くさいなと思うことでしょう。なぜ今の、どうしてこれなの、迷惑せんなんと不安に思うかもしれませんが、仕方ないこともあります。社会情勢や自然災害で危機に直面すると、自粛性を抑えることになることがあるのです。こんなとき、助かるなんと思うかもしれませんが、ここは注意したいことです。助かるなんと思ったところで不安は解消されません。不安に思ったところで自粛性の解除が早くなるわけではありません。むしろ不安を抑えることです。どんどん悪い方向に考えるように批判してしまいます。悪い妄想が働くようになり、どんどん自ら余計なストレスを作り出すことになります。人に不安ですねというのも要注意です。不安ですねと言えば自治学、そうですね、不安ですよねという返事が返ってくるでしょう。よほど相手が自粛症の所でない限り、相手が返事が返ってきます。お互いが不安、不安と今の状態になり、不安を調査することになります。こんな時は発想の転換です。自粛性は別の言葉で言い換えてください。新しいライフスタイルです。自粛性は見方を変えれば新しいライフスタイル。自粛性が始まることは新しいライフスタイルが始まると言い換えてください。表現が現れて受ける印象が変わります。自粛性は不便と言ってしまえばそれですが、見方を変えれば新しいライフスタイルです。新しいライフスタイルと言い換えればポジティブな意味なので楽しく感じているでしょう。自粛性によって不自由は増えるかもしれませんが、別にしないわけではありません。しばらくの間別のライフスタイルを楽しむわけです。 条件やタイミングに不満もあるかもしれませんが、心を切り替え、新しい変化をする機会になると思えばいいのです。不運になると思うのではありません。新しいライフスタイルが始まると考えましょう。不運も不自由も味方を変えればエンターテインメントです。どんな自粛の性も永遠に続くことはない。一つ言えることがあります。どんな自粛の性も永遠に続くことはありません。あくまで一時的なことです。時期が来れば解除されます。期間限定は新しいライフスタイルと思えばいいでしょう。期間限定と思えば今のうちにたっぷり楽しんでおこうと思えるはずです。一生に一度のチャンスかもしれません。一生に一度のチャンスであればなおさら楽しんでおかなければ損です。ワクワクした表情で明日が楽しみですねと言おう。不安げな表情で明日が不安ですねと言うのではありません。ワクワクした表情で明日が楽しみですねと言いましょう。新しいライフスタイルなのですが、ワクワク楽しみにするのが正解です。自粛性によって生活上の不自由は増えるかもしれませんが、前向きに捉え、ポジティブに考えてください。ポジティブな発想をすることで自粛性というのは新しいライフスタイルを楽しみましょう。自粛性が始まるときは新しいライフスタイルが始まると考えて前向きに捉える。厳しい世の中を楽しみにする30の言葉。その後、先天的な素質より後天的な努力の方が大事。先天的によっている素質についてぷよぷよ悩むのはやめましょう。確かに人には先天的な素質があります。例えば性格や運動神経です。僕には性格で自分が情けない。運動神経が良くて正しい。生まれつき取った素質ならば悩まされる人も多いのではないでしょうか。先天的に取った素質ならば自分は何人間だと思うかもしれません。しかし先天的に取った素質なんて見ないことです。あくまで先天的に素質が劣っているだけにすぎません。先天的に劣っているというわけで見ないことです。能力を伸ばすのが可能というわけではありません。大切なことは後天的な努力です。先天的に取った素質があっても生まれたの経験や学習によって強化できます。もともと臆病な性質でも勇気を持って行動していくうちに努力を見つけます。先天的に運動神経が劣っていても何度も練習をすればできるようになります。知識も技術もでも後から見つけられる要素です。大量の経験と努力を積み重ねていけば経験を遥かに超えた能力を見つけます。時間をかければ、プロや一流並みの高い能力を見つけるのも夢ではありません。最初から諦めず努力に入りましょう。先天的な素質より後天的な努力の方が遥かに大事なのです。先天的に取った素質があっても後天的な努力によって伸ばす。厳しい世の中を楽しみにする30の言葉。その6、一生人体であっても自分の価値観にやっていれば素晴らしい選択。今購入は慎重な判断が必要です。今なら多くの自由が手に入ります。自分の豊かという満足感、内臓の自由、賃貸より持ちの方が力総額の小さな場合が大半です。しかし不自由なこともあります。ローンでも賃料を購入すれば、当期は全然に苦しみます。大きな固定費ができるため、贅沢も深刻になるでしょう。不動産のため引っ越しもできない。それらの不自由を怖い、許せない、耐えられないと思うなら考え直す必要があります。持ち家を購入したために多くの不自由に苦しんだり、かえって不幸になる可能性もあるのです。一生人体という選択肢もあります。今購入に比べて力総額が高くなるでしょうが、持ち家では実現できない自由があります。いつでも引っ越しができます。今の東京もないため、贅沢もしやすくなるでしょう。収入や家族が増えたり、減ったり、などの変化も柔軟に対応できます。総合的に考えた結果、賃貸の方が幸せになる場合もあります。ことになれば、持ち家を持つのが当然、持ち家を持たなければ幸せになれないと思うのは誤解です。世の中をよく見てください。持ち家を持ったために不幸になった人がいます。持ち家を諦めたら幸せになれた人もいます。一刻一刻の主というか、長期に渡さないことです。見えや世間体のために言うのは大きな判断です。持ち家を諦めた時の自由を想像してみてください。家を買えば幸せになるというのは固定観念です。幸せの価値観は人それぞれですが、今必要性も人それぞれです。固定観念を外して自分によって素晴らしい幸せを考えていることです。世間の価値観ではなく、あくまで自分の価値観で決めることが大切です。一生人体であっても自分の価値観でやっていれば素晴らしい選択です。持ち家と賃貸のどちらが自分にやっているか総合的に考える。厳しい世の中を楽しみにする30の言葉。その7、どうして私ばかり、前半は不公平現実ではなく、他の感じない。どうして私ばかり、学習生になっていませんか。どうして私ばかり、残業の。どうして私ばかり、必要を避けられるの。自分だけ大変な不幸な現実になってもらえず、無駄な仕事をされているもの、いじめられているような錯覚を人に対する診断も出てくるかもしれません。周りの敵に入れてしまうと、別の態度も悪くなります。いやいや、孤立さんに対する今も私しそうになることがあるでしょう。しかし、こうしたケースによくある場合があります。それは本当にどうして私ばかり、という状況なのでしょうか。もちろん本当に不公平というケースもあるでしょうが、他にも考えられるケースがあります。どうして私ばかり、この間は不公平な現実ではなく、ただの勘違いです。自分のことは考えて被害者意識で物事を見ているため、現実を錯覚していることが多いのです。どうして私ばかり、と思う状況は悪い勘違いをしているケースが少なくありません。どうして私ばかり、と思ったら一度冷静になって現実を見る。どうして私ばかり、学習生の人は被害者意識があります。被害者意識があると物事を見ながら頼ってしまい、何でも自分にとって悪い現実に入れてしまいます。普段から被害者意識が強いと自分だけ損しているような錯覚に陥ります。どうして私ばかり、と思う状況があれば一度よく落ち着いてから現実を振り返ってみてください。大きく息を吸って呼吸を止め、冷静に現実を見てみましょう。漂った中に勘違いをしていることが多いのではないでしょうか。例えば、どうして私ばかりしられるの、と思う状況があるとします。全く気ないに知られるのはおかしいですが、そもそも自分に気ないなら知られて当然です。素直に認め、謙虚の社員の言葉を受け入れるのが正解です。実績を何か知られても気にしません。自分だけ知られているならマンツーマンで指導してくださっていると思えばいいことです。他に知られない人がいたとしても丁寧に社員で指導されたときと思えばポジティブになります。知られたことをきちんと受け止め、反省すればあなたは成長します。どうして私ばかり残業なの、と思う状況があるとします。自分だけ仕事が多く、明らかに不公平な状況があるのですが、それは本当に不公平な残業でしょうか。冷静に振り返ってみると、自分の仕事が遅いことが原因というケースがよくあります。周りの人は仕事をスムーズに終わらせ、自分だけ仕事が遅いなら残業になるのも当然です。自分の責任が問われば、自分だけ残業という不満がなくなるはずです。仕事の効率を意識して、要領や段取りを直すことが必要でしょう。どうして私ばかり雑用をさせられるの、と思う状況もあるでしょう。その発言は雑用を停止している証拠です。心の中で雑用イコール、くらない仕事という考え方になっています。どうして私ばかり雑用をさせられるの、と思ったら雑用を停止している自分について反省することです。自分に与えられた仕事は対象に関わらず責任を持ってやり遂げることが大切です。ゴミ出し、コピー取り、お客にであっても考え方は同じです。雑用も仕事の一つですから、使命感と責任感を持って取り立てることが求められます。雑用も本気で取り組めば頭を使うことになり、つきあってもらいます。仕事に対する誠実な姿勢があれば、どうして私ばかり雑用をさせられるの、という不満の声は出てこないはずです。被害者意識がなければ、心の気になれ、正しい現実が見えているようになる。どうして私ばかり、と言いそうになったら、どのところでグッとこらえます。改めて冷静に現実を振り返ってみることです。冷静になって振り返った上で公平があるなら対処が必要です。そうでないなら自分が置かれた場所をありのまま受け入れるのが変命です。自分に嫌ならきちんと認めましょう。しかしなければいけないときはきちんと叱られるのが正解です。被害者意識がなければ心の気になれ正しい現実が見えるようになります。どうして私ばかり、と思うことの間は不公平な現実ではなくただの勘違いです。どうして私ばかり、と思うことがあれば本当に不公平なのか冷静に現実を見つめ直してみる。厳しい世の中を楽しみにする30の言葉。その8、スローガンには人生を変える力がある。人生を変えたいならスローガンと答えましょう。スローガンとは主張や行動目標を短く述べたことのことを言います。学校の掲示板や会社のワイドボードでスローガンを見かけることがあるでしょう。スローガンと聞いて未然にしわを寄せていませんか。真面目、堅苦しい、といった印象を持つ人も多いでしょう。スローガンといえば、真面目な人がするものという印象を持つ人もいるかもしれません。スローガンなんてなさい、とばかりにする人もいるでしょう。スローガンなんて意味がないと、うなる人もいるかもしれません。しかし、スローガンの有効性を重に持っていない大きな場合です。スローガンの力は乗ってはいけません。スローガンには私たちの行動を変える力があります。ぜひ、スローガンを変えてみてください。スローガンを変えましょう。あなたの主張や行動目標を見たい人と並べるだけです。こんなことになるの、と疑問に思うかもしれませんが、騙されたと思って取り組んでみてください。スローガンが決まったら、きちんと紙に書いてください。筆やマジックを使って、できるだけ筆で大きめに書くのがポイントです。書き終わりは、部屋や、デスマットの下など目立つ場所になっておきましょう。スローガンの紙が目立つ場所になると、毎日社員会議で自然と意識するようになります。スローガンの仕事を見るために、そうな声を心がけていきたいと思います。見るだけでも、読んだことない、だんだん目についてに刻まれていきます。結果として、無意識に行動できるようになります。スローガンは、平なことでいい。スローガンとはいえ、かっこいいことはセンスのあることでやる必要はありません。平なことでいいのです。平なことの方が頭にずっと入っているので、効果的です。常に平を大切にする。人とはきちんと挨拶をする。人として正しい方をする。正直に言う。小さな約束を大切にする。もちろん、強がなるからといって、その通りに行動できることは足りません。うっかりしても容易にできないこともありますが、それでもあった方がいい。少なくともあった方が意識が高まって行動しやすくなるのは間違いありません。失うことは何もないのですから、やっておかなければ損です。スローガンによって意識が変われば行動が変わります。行動が変われば習慣が変わります。習慣が変われば人生が変わります。スローガンには人生を変える力があるのです。スローガンの紙に書いて自分の部屋に貼っておく。厳しい世の中を楽しみにする30の言葉。その9、 根回しも立派なビジネススキル。根回しにあるイメージを持っていませんか。根回しと聞きながら、ずるい、けしからん、卑怯だと声を上げる人がいます。どことなく根回しに苦手なイメージがあるでしょう。根回しに拒否反応を示す人は少なくありません。しかし、これは大きな話題です。自称で根回しの意味を調べてみてください。物事を成すために前もって手を打っておくといった意味が書かれているようです。ネガティブな記載や大きくれるような記載は一切ありません。言い方でなく、中央への注目してみてください。悪い意味では使われておらず、物事を成すに進めるイメージを使われていることに気づかれるはずです。根回しは物事を成すために前もって手を打っておくだけのことであり、それ以上それ以下ではありません。根回しはビジネスに必要かというのはナンセンスです。100% 必要です。根回しは卑怯なことでも大きくれることでもありません。根回しはビジネスの増長手段です。根回しを怠っているとうまくいくこともいかなくなり、冷めるチャンスも少なくなります。仕事で空回りすることなくてどうしてうまくいかないのかと悩むことが増えるでしょう。あなたの身近に仕事ができる人がいるならじっくり観察してみることです。仕事ができる人は根回しを怠っているはずです。こっそり行われることが多いためがちですが、じっくり観察すればいつもと違う様子があることに気づけるはずです。会議や事前の準備が重要であるように根回しも必要なことです。国際会議においても話が何らかの内容を卓越が進められるように交渉を行うことが当然となっています。仕事ができるから根回しをしているのではありません。親を説得するとき、人間関係を深めるとき、金融会社を探すときなど、自分の希望を変えたいときに役立ちます。財産を後ろめたい気持ちも必要はありません。必要に応じて根回しを行っていってください。根回しができる人が望む未来を勝ち取っていきます。根回しも立派なビジネススキルです。根回しにあるイメージを持たずビジネススキルと考える。必要に応じて積極的に根回しをしていく。厳しい世の中を楽しく生きる30の言葉。その10、不運な時代に生まれたことの歴史があるなら、まず今の競争を勝ち抜け。不運な時代に生まれたことの歴史があります。就職が決まったせいで就職が長くいかなかった。仕事が長くいかないせいで仕事も結婚も思うようにいかない。だから年収もあらず、お金も必ず将来は不安しかない。自分が悲惨な確かに、生まれた時代によって生きるものが変わることなども事実です。生まれた時代が悪ければ、この時代に生まれた人と比べて就職や収入に移行することがあります。特に、バブル経済崩壊の不況を経験した人にとっては、不運の連続と感じるかもしれません。就職に移行する。就職ができても、企業に余裕がないため、ほとんど教育されない。子供が離れているため、初心も年収額にも恵まれない。不安定な仕事や低い年収のせいで結婚が難しい。危機的状況に陥って、生きるのに一生懸命に。こんなのを乗り越えるために、次の困難が続いています。人生そのものがハードゲームになってしまいます。悪いことばかりにすると、生きるのも嫌になります。私は不運な時代に生まれてしまった。自分が生まれた時代は恵まれていないことだ。自分が不幸な時代に生まれたせいだ。生まれてきた時代を恵まれたり、悔やんだりしている人もいるでしょう。ならば、世の中に運の悪い時代に生まれたかもしれませんが、だから何なのでしょう。生まれた時代を変えることは可能です。生まれてしまったものは今さらどうしようもありません。過去を変えることもできません。映画、バック、ザ・チャーのように過去にタイムスリップして未来を変えることは可能です。世の中の声も間違いです。経済は東京と不況が繰り返されることも同じです。上向きの時代もあれば下向きの時代もあり、普通のリズムです。生まれた時代が悪いかったとしてもそういうタイミングだったというだけで世の中は悪くありません。もちろん、良心も悪くありません。どうしようもないことです。どれだけ起ころうと、どれだけ文句を言おうと、生まれた時代が悪いではありません。生まれた人生をやり直すわけでもない。お金もエネルギーを使います。こういうことに必要なエネルギーを使っていると本業が遅くなります。生まれた時代が生まれたことで、ますます気持ちが高くなり、沈黙になるわけです。不運な時代に生まれたことの歴史もならず、今の競争を始めて。不運な時代に生まれたことの歴史もならず、今の競争を始めましょう。あなたの前には今競争があるはずです。誰よりも優れた結果を出す。誰よりも早く仕事を終わらせ。すでに先を越されているかもしれませんが、一番でなくてもいいので、とにかく競争を勝ち抜きましょう。どんなに厳しい時代でも勝ち抜く人がいます。厳しい時代に生まれたとしてもその競争に勝ち抜くのは関係ありません。時間やお金が限られているなら、知力通を起こそう。時間やお金が限られているなら、知力通を起こしてください。不可能と思ったら、まだ知力通が足りない証拠です。考えるのではなく、考えるのです。知力通で差をつけていれば、必ず競争に勝っていきます。何か方法があるはずだと、脳内を変えて考えれば、何らかの差が見えてくるでしょう。能力が少ないから、その難題も努力すればいい。能力が少ないから、その難題も努力すればいい。努力が少ないから、その難題も努力すればいい。努力は才能を増やします。才能を増やしていれば、努力を増やしてください。努力を積み重どれだけ不運な時代に生まれようとチャンスが出るということはありません。チャンスは少ないかもしれませんが、存在しているのは間違いありません。時間がかかるかもしれませんが、希望を持って待ち続けていれば必ずチャンスが巡ってきます。そうすれば不運な時代に生まれたとしても、反対のチャンスが巡ってきます。チャンスが少なくても確実に掴んでしっかり生かせばいいことです。不運な時代に生まれることはなく、利用してやる。しっかり努力して競争を勝ち抜けばいい。今そこにある競争を勝ち抜くことです。生まれた時代の歴史もならなら、その歴史を仕事に回すことです。不運な時代に生まれることはありません。不運な時代を利用してやるのです。不運な時代からこそ人間力を失います。生きづらい世の中だからこそメンタルも鍛えられるでしょう。そうすれば不運な時代に生まれたと勇気がやってきます。不運な時代に生まれたことの歴史もならなら、まず今競争を勝ち抜くことに集中する。厳しい世の中を楽しく生きる30の言葉。その11、うまくいかなくても失敗者と言ってはいけない。私たちはうまくいかないことを連続に直面することがあります。うまくいかなくてもう一度チャレンジしたらまたうまくいかなかった。うまくいかない状況が連続すると精神的ダメージも生じます。自分はなんてダメなのだろう。注意不足にも程がある。人間として失格かもしれない。自分の注意を責めてしまい、自信を失って落ち込んでしまいます。自分が一人で障害に思えてきて自己嫌悪になるかもしれません。しかし、ちょっと待ってください。うまくいかなくても失敗者と言ってはいけません。失敗者と呼んだら失敗ということになります。一見すると失敗に見えるかもしれませんが、実は違います。一つの側面だけ見ていたら失敗に見えるだけです。うまくいかないことがあっても成功に変えることがあります。その出来事を成功と呼んでください。成功者と言ってしまえばいいのです。大切なことは受け止め方になります。受け止め方によって失敗は成功になる。物事の感じ方は受け止め方次第です。失敗と呼ぶと失敗として受け止めることになります。思い切って成功と呼んでください。うまくいかないことがあっても、何らかの意味や価値を満たし成功と呼べるだけの評価を与えます。うまくいかなくても成功と呼べばポジティブな視点なので成功として受け止めることができるようになります。例えば、うまくいかなかったことをじっくり観察してください。成功感があって見たくないかもしれませんが、きちんとよく見ることです。成果は得られなかったかもしれませんが、学びやすいなど、そこから得られたことがあるでしょう。問題点が見つかったり、改善のヒントが得られたり、など何らかの前進があったでしょう。問題点が見つかったりでも立派な前進です。小さなことでもいいので、一つでも価値を満たせば成功と呼びます。うまくいかないことは決定を改めて得られなくてはならない存在です。悪いことが見つかったら、ここが悪かったので、じゃあ、こうすればいいねと、建設的な思考をして発展させてください。失敗として受け止めたらいけないのです。プラスの受け止め方をすれば、結果に関わらず、全て成功ということになります。成功なんていないという人もいるでしょう。とにかく、生きるのです。とにかく、うまくいかないことなら、プラスの側面を見出してください。どんな悲惨な状況であっても、学びやすいが必ず一つあるはずです。失敗にしか見ないことであっても、何か一つでも、プラスになることを見せ、成功と呼べるだけの事実に向かいましょう。この事実に気づけば、すべての行動結果が成功に変わります。すべてをプラスに認めれば、すべての行動結果が成功に変わる。落ち込んで不適されるだけではないでください。不適されるだけでは成長がありません。うまくいかないことがあっても、きちんと建設的な思考に発展させていけば意味がないです。何でも成功と呼ぶようにして、とことん建設的な発展に進めていってください。うまくいったときは成功者と言いきましょう。うまくいかなかったときも成功者と言いきましょう。うまくいかないことの連続であれば成功の連続と呼べばいい。すべてを休みに取れればすべての行動結果が成功に変わります。うまくいかないことがあればそこからには価値を満たして成功と言いたい。厳しい世の中を楽しく生きる30の言葉。その順に、長所は生かすためにある。短所も生かすためにある。長所は何のためにあるでしょうか。長所は生かすためにあります。長所は強みであり、強みであり、強みであります。長所はあなたの素晴らしい個性の一つ。人生を切り開くとして大いに役立つでしょう。先天的であり、後天的であり、あなたに備わった素晴らしい強みです。長所は長所のままで終わらせるのではなく、きちんと生かすことが大切です。歌を歌うのが上手という長所があるなら、歌を通して人を喜ばせることができるでしょう。足が速いという長所があるなら、運動会の夢ではあなたとして活躍できるでしょう。字が切れという長所があるなら、うっとりさせる気質の手紙を書けるでしょう。周りに深みができるという長所があるなら、気持ちが一緒になるでしょう。まず、という長所なら、素晴らしい根性を発揮して、正直に頑張れるでしょう。おじぎ不詳という長所なら、明るい考え方で、正面気づけたり、明るくさせたりできるでしょう。長所は才能の原石です。長所を投げて、どんどん伸ばしていけば才能に発展していく可能性があります。長所を生かすことで、人生を優位に進めることになるはずです。長所は腰に投げ出していきましょう。短所は何のためにあるのか。短所は何のためにあるでしょうか。長所と同様、短所も生かすためにあるのです。短所は生かせない、役に立たないと思っていませんか。いえ、それは誤解です。短所は役に立たないと思い込んでいるだけです。短所に対する考え方を改めてください。短所のほとんどは、人に負けたを変えることで生かせます。 例えば音痴という短所があるとします。歌を歌うのが下手であれば歌を通して人を笑わせることができるでしょう。開き直って音痴であれば人を笑わせ楽しませることができる短所を生かしたことになります。記憶力が悪いという短所があるとします。何でもすぐ忘れてしまうならその短所を生かして嫌なことがあってもすぐ忘れてしまいましょう。過去にとらえず今を生きることができるためいつも明るくなる道がありません。せっかちという短所があるとします。いつも落ち着きなく実行していないなら素晴らしい行動力を発揮できるでしょう。神経質という感情があるとします。細かいことまで気に病んでしまうということは、普通の人より小さなことに敏感ということです。ご自宅用に成功性量には、細かい数字を扱う程度の仕事に向いているでしょう。あるいは普通の人が気づかないような小さな点に気づけるため、改善の努力として活躍できるに違いません。短所も素晴らしい武器。短所イコール役に立たないという思い込みをなくしてください。短所イコール役に立つです。自分にはどんな長所と短所があるか振り返ってみましょう。長所を生かすのはもちろんですが、短所も生かしてください。踊っているなら踊っているなりの確かなあるはずです。全ての短所が生かせるとはありませんが、短所の9割は何だかの形で生かせます。なんだ、私の短所は素晴らしい強みだったので、自分の短所に気づけば目の前の社員だと分かります。きちんと短所を生かせば未来が切り開けて人生が変わります。短所も素晴らしい武器なのです。長所を生かして短所を生かす。厳しい世の中を楽しく生きている30の言葉。その13、歴史を振り返ると想像を絶する理屈になる。昔に起こった理屈に比べれば今の理屈には大したことない。歴史のことも読んでいて驚かされるような理屈になることもあるはずです。歴史を振り返ると想像を絶する理屈になりにつきます。しかも一つや二つではなくたくさんのことも驚かされます。古代の異変の意識、天読史者による宗教弾圧、戦争で起こった大量虐殺、人種差別による暴行事件と集団虐殺、強国の商人による人身売買と奴隷貿易、何の罪もない人たちが一方的な差別や惨殺をされたことがあります。目を背けたくなるような理屈の数々があります。こんな理屈なことがあっていいのか、と憤りを感じることもあるでしょう。アスカ帝国は外国から侵略されたため侵略者からの仕込まれた天然痘によって滅亡に追い込まれました。侵略者のような悲劇です。海の向こうから侵略者がやってきて、なんず征服されたためのひどいことですが、それだけでは終わりません。絶対の知らない病気な人からの仕込まれ、地元の人は全滅して、それどころか心が飛んでいるのです。人類の歴史には目を痛くなるような無理的なことがあります。侵略者のような出来事ですが、過去にあったのは何でもない事実です。言葉にならないことを知らんでもなんだ出来事が残念ながら過去に数を起こっています。私たちは今、目の前から時代を生きています。今も理屈になりになっているかもしれませんが、過去の歴史で起こった理屈に比べれば大したことはありません。国民としての権利が保障されています。生命安全が守られています。この範囲で自由な現在は公職の時代であり、食べ物に困ることもありません。孤独であろうと貧乏であろうと病気であろうと幾つも寄ることはありません。困っていることが恵まれています。昔に比べれば大変住みやすい世の中になりました。便利な道具に囲まれ、発達した交通機関や通信手段もあり、恵まれた社会に生きています。少なくとも生きることができているならありがたいことです。幾つになるようになったと思うことがあれば、歴史の本の開き、幾つになることに読んでみてください。昔に起こった幾つに比べれば今の幾つには大したことないです。幾つになるようになったと思うことがあれば、歴史の本の開き、幾つになることに読んでみてください。厳しい世の中を楽しく生きる30の言葉。その14、重力は地球が満たした自然の万能。重力とは何か、地球の中心に重力は地球による万有引力と地球の自然による遠心力との合力でできます。私たちは24時間365日ずっと重力の影響を受けています。生まれてから死ぬまでずっと身近にあるものです。起きている時はもちろん、崩れる時も眠っている時も重力の影響を受けています。重力は常にあるものなので、特別意識することはありませんが、確実に存在しているのは間違いありません。改めて重力に意識を向けてみてください。全身の感覚を見まして、三角形の下に重力を向けてみましょう。地面に足を捨てて歩くのは重力のあるからです。右手を上げると重みを感じるのも重力のあるからです。手で持ったボールを離すと下に落ちるのも重力のあるからです。そこには見えない力が存在しています。さて、重力に意識が向いたところで正しい視点を紹介します。重力は地球が満たした自然の万能と考えてください。重力は地球が満たした自然の万能。重力は地球が満たした自然の万能です。何が感じているかもしれませんが、自然の万能と思ってください。体全身に万能を巻きつけているようなもの。見ることも触れることもできませんが、そこに重力があるのは確かです。重力は無用です。鉄の万能とは違って、手でも感じても無用です。生まれてからずっと頭にあるものですが、地球が満たした自然の万能であるのは間違いありません。重力のおかげで自然に均等になっている。私たちは24時間365日、地球が満たした自然の万能を感じています。この万能のあるおかげで私たちは自然に均等になっています。わざわざ操作するのではなく、無用で間違いなく均等になっています。たったり、狩りをしたりするとき、重力を感じながら動くことになるので均等になっています。生きているだけで最低限の均等になっているのは自然の万能のおかげです。あなたの全身の筋肉が発達しているのは、自然の筋肉重力は地球が満たした自然の万能です。重力に対する視点を変えると、今まで普通に感じていた思いが不思議で面白く感じるようになるでしょう。体が悪いなと思うこともありますが、重力に感謝すれば軽く感じるはずです。重力というのは自然の万能で、超均等になるも。地球が満たした自然の万能に感謝しましょう。自然の万能を使って自然な形で均等をしてください。たったり、狩りをするだけでいいのです。普通に狩りをするだけで OK です。コップを持って飲むものだけでも小さな均等です。重力というのは自然の万能で、超均等になりましょう。重力を地球が満たした自然の万能と考える。厳しい世の中を楽しく生きる30の言葉。その15、絶対天体負けないことは一つじゃない。絶対天体負けないことは何でしょうか。相手の話を早口をすることで言い出すことでしょうか。頼みながら第三者に助けそうとにとって、構造なのを定義して、運命の安定にすることでしょうか。もちろん、暴力で解決するのは、この動画ですが、有罪判で効果的な手段もあるでしょう。しかし、絶対天体に負けないことという点で考えると、どれも確実はありません。強い力を持ってしても、思い通りにならず、負けてしまうこともあります。実は、絶対天体に負けないことは一つしかありません。天体をしないこと。これに尽きるのです。天体をしなければ負けることもない。私たちは、天体が相当考えがちですが、天命とはありません。天体をするためには、衝突することになり、ダメージを覚悟する必要があります。精神的、経済的、肉体的に何らかの傷を繋がることになるでしょう。また、天体に負けないことは必要もあるため、なかなか悩ましいことです。絶対天体に負けなければ、そもそも天体をしないのが一番です。傷つくことも負けなければ、ストレスに苦しむこともありません。天体のような雨も少なければ、そもそも負けることもなくなります。天体が相当考えるなら、天体をしないことを考えてください。天体が相当考えるなら、天体をしないことを考えることによるよう最後の天命です。日頃から天体になりそうな要因は徹底して解除してください。トラブルになりそうなことはしません。トラブルになりそうなことはいません。トラブルになりそうな人は関わりません。トラブルになりそうな人はいません。誤解されそうな行為はできるだけ避けておくのが何です。日頃からアンテナを張っておき、天体のリスクがあることは近づくも関わりもしないようにします。トラブルの要因を排除しておけば、平和な状態になすぐ神々が発展することはありません。天体さえ行われれば、絶対天体に負けることもないのです。他にも支援させずという確認がありますが、まさしく不正の真理を言われたことです。天体をすれば陰謀にもすることです。天体とされることはありません。人は人生を優位に過ごすためにも、天体は最後の一番です。日頃から天体を行うように徹底しておく。厳しい世の中を楽しく生きる30の言葉。その16、恋人同士、空一つの仕事も許さないカップルは必ず家族を迎える。付き合っているのならすべてオープンにしよう。夫婦のなら隠し事はやめてすべて探しましょう。そんなカップルを見かけます。もちろんオープンであることは大切です。お互いの関係を深めるためにはオープンな姿勢を整えてどんどんプライベートを話していくことです。特にカップルであれば心のつながりを深めるためにもできるだけ隠し事までオープンにした方がいいでしょう。オープンにすると相手を見ますます親密な関係に発展していきます。しかしオープンにすると言っても一つの隠し事もなくすべてオープンにするとなると話は変わります。それは相当なストレスであり必ず無理が生じます。一つの隠し事も許さないカップルは最初から家族を迎えると。仮に隠し事は現金というルールを互いに強制するとします。あらゆることをオープンにして一つの隠し事もないようにするとします。そのカップルは最初から家族を迎えるでしょう。一つの隠し事もなくすべてオープンにするというのは相当のストレスです。いつか必ず無理が生じます。あなたには親に言いない秘密があるでしょう。たとえ親友であっても言いない秘密が一つがいるはずです。親や親友に対してそうであるようにパートナーに対してもそうです。隠し事が一つの前は理想的に思いますが、実際にそれを 100% 実行するのは非常に大変です。不可能ではありませんが、大きなストレスを覚悟する必要があります。もはや不良の意味であり、現実的ではありません。一時的に続けることができても一生続けるのは不可能です。ですから隠し事を一つも許さないというカップルは恐れ方で家族を迎えます。もう嫌だ、会えない、別れようと爆発するのです。隠し事は全ての人間に必要。一つの隠し事も許さないはもはや束縛です。心をオープンにすることは大切ですが、だからといって隠し事を一つも許さないのは怪しいです。相手の心の自由を奪うことになります。この点では理想的に思えても実際は大きなストレスに苦しめられるでしょう。恋人同士、夫婦同士であっても秘密があって当然と思ってください。もちろん隠し事があればいけませんが、一つや二つの隠し事があるのは自然なことです。隠し事は全ての人間に必要です。そして隠し事があるのは人間らしいことです。 隠し事があるか人間関係がスムーズになり関係が長続きします。すべてオープンにするという意味を大事にしてください。一つの隠し事も許さないではなく何か隠し事はせずできるだけオープンにするという意味で考えるのが正解です。タップであっても一つの隠し事も許さないではなく何か隠し事はせずできるだけオープンにするとする。厳しい世の中を悲しく生きていく30の言葉。その10は、不正不満があった時、不正解だけで一つの達成。不正不満があった時、あなたはどんな態度を取っていますか。素直に現実を受け止めて反省する人もいれば、心が折れて不正解する人もいるでしょう。もう何もかも嫌だ。どうせうまくいかない。もう手遅れない。もうやる気がなくなった。どうせ私はダメ人間ですよね。人に注意を受けたり嫌なことが続けたりすると何もかも嫌になって不正解になるでしょう。幼い子供のように冷たくなり、反抗的な態度になったり、やりやりにくくなったりしてしまう。中にはストレスが発生してやりを起こす人もいるかもしれません。しかし、不正不満に直面したことこそ、そうなんです。そんなことはお考えてください。不正解だけで一つの達成になると。なぜ不正解だけで達成になるのか。普通は嫌なことがあれば感情を抱きつつ不正解してしまいます。にもかかわらず不正解することなく前向きでいることができました。心が折れることなく理性と自制心を保てました。感情をコントロールしてやりを起こしませんでした。だから達成です。ある感情を理性で抑えることができたのです。特別な生活はありませんが、不正解だったという事実だけで素晴らしい達成です。不正解ないことを一つの達成として受け取れば、上手にストレスを処理できるようになります。普段から不正解やすい人は特に要注意です。些細なことで不正解できると感情のコントロールが未熟に入れてしまいます。あなたは今何らかの不正不満に直面していることかもしれません。その瞬間です。どうか切さず理性と自制心を守ってください。感情のコントロールを行いましょう。人から注意を受けたら反抗的な態度を取らず素直に受け止めましょう。自分が悪いなら素直に謝り、車に笑ってみましょう。不快なことがあっても何やらなくなりをせず、きちんと前向きに頑張りましょう。素直な人は成長できる人です。マイナスをプラスに変えることができるため、どんどん成長の中に変えていきます。不正解に頑張っていればいいことが起こるのです。不正解ないことを一つの達成として受け止める。厳しい世の中を悲しく生きていく30の言葉。その18、苦しかった時、妻に言ってくれた人こそあなたにとって本当に大切な人。あなたが苦しかった時、妻に言ってくれた人を思い出してください。病気で入院した時、不幸になって深い悲しみに暮れていた時、大きなトラブルがあってどん底まで落ち込んでいた時、あなたが苦しかった時、駆けつけてくれた人は誰でしょうか。そばにいてくれた人は誰でしょうか。こういうことこそ本当の人間関係があります。その人を大切にしてください。苦しい時もそばにいてくれるのは本気であなたを大切に思っている証拠です。トラブルのことこそ真の人間関係がある。いざトラブルに起きると多くの人は言うときのようにざっと消えます。暗い話を聞かされそうなので距離を置こうとします。面倒に巻き込まれるのが嫌なので関わらないようにします。表面的な安定の人ほど認めるふりをすることが多いのです。そんな中、あなたが離れることが駆けつけてくれ、そばにいてくれた人ないでしょう。励ましたり、看病してくれたりして、心から支えてくれた人ないでしょう。あなたの代わりにお金を払ってくれた人ないでしょう。それは本気であなたを信頼している証拠です。心の底からあなたを大切に思っている証拠です。そこには嘘偽りのない真実の愛があります。その時に関係が本気であなたを大切に思っているから、あなたが困っている時に、そばに言ってくれました。その人を大切にしてください。嫌な人が愛していることもあるでしょう。自分では普通に思っている人であっても、相手からは大切に思われていることがあります。大事に思われているのはありがたいことです。自分にとって何がいいことかもしれませんが、ゆくゆくその人は運命の瞬間に違いません。自分にとって最適だったかもしれませんが、これで真の人間関係が分かったのは幸いです。苦しかった時、そばに言ってくれた人を大切にしましょう。人間関係を直す一回にして、本当に大切な人を再認識してください。もし今度その人が困ることが起これば、今度はあなたが愛している番です。苦しかった時、そばに言ってくれた人を思い出して、大切な人を再認識する。厳しい世の中を悲しく生きていく30の言葉。その19、言葉の力を信じる人は言葉に救われる。あなたは言葉の力を信じますか。言葉の力なんて信じない。言葉の力なんて考えたこともない。言葉は通に過ぎず、それ以上でもそれ以下でもない。確かに言葉は生き物ではありません。人生に動くわけでもなければ、あなたを直接させるわけでもありません。言葉の力に否定的な人もいるでしょう。もちろん言葉の力を信じる、信じないはあなたの自由です。信じないならそういう人生もありません。しかし、素晴らしい人生にしたいなら、やはり言葉の力を信じた方が幸いです。言葉の力を信じると、言葉のパワーを通じやすくなります。言葉の力は信じることを実感できる。言葉の力を信じていると、積極的に吸収しようとする力が生まれます。言葉に肯定的な視点なので、言語感度が高まって言葉に触れた時の可能性が高まります。言葉には力があると信じているからこそ、きちんと力を引き出せます。あらゆる言葉に触れればパワーをいただけるでしょう。力強い言葉に触れればやる気や伝統が得るでしょう。ある時は心の支えになり、またある時は絶望の中であなたを救い出してくれる存在となるはずです。言葉の力は信じるからこそ引き出せ、実感できます。言葉は生き物ではありませんが、言葉の力を信じていると命が宿っているように感じています。強い言葉には強いパワーが握られていると思えば、小さなことも感動しやすくなります。一時に集中的に言葉に感動して、プラスのパワーをいただけます。言葉の力を信じる人は心の中に言葉の神様が入る。言葉の力はあると信じることです。信じる気持ちになってこそ言葉の可能性が引き出されます。言葉の力が最大限に引き出されます。言葉に対してオープンになるため様々な可能性を受け入れられるようになります。言葉の力は心で感じるものですが、そこに夢の力があるのは確かです。言葉の力で自分を変えることも人生を変えることもできます。言葉の力で社会や世の中を変えることも不可能ではありません。言葉の力を信じましょう。言葉の力を信じる人は心の中に言葉の神様が入るのです。言葉の力を信じる人になる。厳しい世の中を悲しく生きていく30の言葉。その20、調子が悪い時になってもいい。調子が悪い時はあなたも素晴らしい。調子が悪い時自分のせいでいませんか。調子が悪いイコール悪いことを考えていませんか。確かに調子が悪いよりも良い。仕事も勉強もスポーツも調子がいい方がスピードの集中力もまでスムーズに進みます。だんだん嫌なことであればできるだけ調子が良い状態を目指していることでしょう。そこに行かない余地はありません。だからといって調子が悪い自分を否定する必要はありません。深くないのに必要もなし。そもそも常に調子が良い状態はないからです。調子が良い状態は24時間365日続いてほしいものですが、現実的ではありません。思い出してください。今日のスポーツ選手ですが、調子が悪いことがあります。試合後のインタビューで今日は調子が悪かったと答えるシーンを見たことがあるのではないでしょうか。どうであっても体調管理に苦しめられることがあります。どうですが調子が悪いことがあるのですから、普通の人であれば日常的になって当然です。調子が悪いなら40はできますが、絶対の方法はありません。不意に悩まされる人は少なくありません。寝たくてもスムーズにやらず睡眠不足になってしまうこともあります。なぜか思うように働かないこともあります。雨の日であれば気圧の影響を受けることもある。女性であれば月経や更年期の影響を受けることもあるでしょう。あなたは女性にはタイミングが悪いこともあるでしょう。手の病気もしていないのにうまくパフォーマンスを発揮できないこともあります。不正手術は誰もが経験することです。それは普通のことです。調子が悪いからといって自分を責めないでください。くよくよすることも落ち込むこともありません。調子が悪いときがあるのは人間らしいこと。こういうこともあるよね、でいいのです。調子が悪いときはできる範囲で取り組みましょう。調子が悪いなりにベストを尽くせば十分です。天の神様も前向きに頑張っているねと褒めてくれます。調子が悪いときもあっていい。不調の自分も肯定して受け入れてください。調子が悪いときもあなたの一面です。調子が悪いときもあなたも素晴らしいのです。調子が悪いときも自分の肯定して受け入れる。厳しい世の中を悲しく生きていく30の言葉。その21、生まれの歴史は異常の影響を読んだことがないのか。定点から早いなり、微心出世した人は少ない。自分の前が恵まれなくて恵まれる人もいます。親が悪いか、人前の状況に恵まれていない人は学校に行けなかったり、人生の半数が制限されたりすることが多い。このような内容を聞いたのは難しいものかもしれません。しかし、定点から抜け出すのは他のことを考えるのは早いわけです。こういうことこそ、異常の電気です。前の状況になりたくなったら、ぜひ異常の電気を手に取って読んでみてください。できれば、何冊も手に取って、前に注目してみてください。もちろん、前の電気シーズンでも構いません。異人から前が恵まれているのかと思いきや、意外と厳しい前の人が多いことに気づかされるでしょう。伸びしきれを待つ下この人も、定点の出身で厳しい環境で育ちました。ベンジャミン・クランプリンもエブラハム・リンカンも定点の出身で厳しい環境で育ちました。定点の前にもかかわらず、そこから早いなり、微心出世をした人ここチャネルやスティーブ・ジョブズも恵まれない前の出身です。ここチャネルは個人で育ち、牧師であったにもかかわらず世界的な発祥ブランドの展開に成功しました。スティーブ・ジョブズは生活、両親が探しました、アトムやIT 教員など万能の領域を生み出し世界を変えました。大変な幼少期を送っていたにもかかわらず、そこから早いなりビジネスやスポーツの世界で成功した人は少なくありません。貧困の連鎖や社会問題に取り上げられて親しいですが、連鎖していないケースもたくさんあります。結局のところ本人の努力によるものです。マイナスからのスタートであっても努力によって人生を成り立っていった人がいるのは事実です。逆境に投げて適されるのではありません。逆境を嫌なものにして生かすのです。マイナスからのスタートだとはいえ完全に打ち破られているわけではありません。必ず道があります。自分の前を投げ出したくなったら、異人の勉強を読んでモチベーションとポジティブ思考を高めてください。しかも、現在は昔とは違いあらゆるチャンスに溢れている時代です。図書館には古本を利用すればほとんどお金がかからずになります。インターネットは動画コンテンツも充実していて、学校に通わなくても学ぶチャンスがあります。異人の勉強を読む人が次の異人になるのです。自分の前を投げ出したくなったら、異人の勉強を読んでモチベーションとポジティブ思考を高める。厳しい世の中を悲しく生きていく30の言葉。その12、海外の人から情報を入手したと、人として正しい行いを行っていること。 テレビや新聞では千夏総理や柳のニュースを見かけることがあります。大丈夫だろうか、千夏がいないだろうか、とそわそわするのは誰もが共通すること。不安のかき立てるニュースを見かけると夜になって歌うことがいいかなと、どんな正直なところでしょう。何日のためにたくさん書き込んでおきたくなるのは自然な人間心理です。もちろん不安になるのは自然なことですが、そこで露骨な行動に走る人がいます。我先に当事者に向かい大量に書き込む人がいます。いわゆる怠慢です。怠慢では千夏総理や柳が予想されるとき、夜にたくさん書き込んでおきたくなることを言います。もちろん一つや二つ夜にかけるのはいいですが、必要以上にたくさん書き込むのは限度を超えています。怠慢するのは冷静を欠いた行動の一つです。不安や焦りの気持ちに流された行動になります。怠慢するのは自分さえ良ければいいという心理の表れです。人間の本性はこういうふうに言います。なぜ怠慢するのがいけないのでしょうか。自分が怠慢するとそれが不足することで困る人たちが出てきます。みんな一斉に怠慢するとすぐ血が出ます。本当に必要としている人のところに行かなくなり、社会的な困難やトラブルを招いてしまいます。怠慢は余計に怠慢だけの話ではありません。結果として社会観の助長することになります。場合によっては人間に変わる可能性もゼロではありません。お店のルールはきちんとしなく。人一点までと中学ながらきちんと守ることです。こっそり余分に買うのはよくありません。レジで会計を済ませた後、また商品の手にとって繰り返し購入できることもありますが、ルールなんです。お店の商品売買でないと油断ないからよくありません。そういう人は無視は豊かでも心怠慢をしたくなったことは自分が試されていると思うことです。私たちは異性を持った社会的なものです。不安な気持ちが生じても個人の利益ではなく社会全体の利益を考えることが大切です。困難があっても人と助け合ったり、緩やかにしながら乗り越えていくことが真の人間のすることです。必要以上にたくさん書くのではなく、必要な分だけ対応しましょう。人として正しい行いを行うことができることです。怠慢をしても冷静を保ち、必要な分だけにしておく。厳しい世の中を楽しみに生きる30の言葉。その13。泣けなら大丈夫。心はまだ死んでいないから。泣けるのはまだ救いがあります。心がまだ生きているからです。悲しい、辛い、嫌だ。でも何とかしたいということもあるわけです。たくさんなことで感情を吐き出せば心も少し楽になるでしょう。本当に怖いのは泣けなくなったことです。完全に心が死んでいる状態です。心が死んでいると感情が正しく感じられないため、もはや泣くことができません。強すぎるストレスや絶望を感じていると心まで死んでしまい、悲しいという感情すら感じなくなります。むやみ涙を我慢するのは心に良くないことなのです。泣けるのはまだ救いがあります。たくさんなことでストレスを吐き出しましょう。きちんとストレスを吐き出していれば心が死ぬことはありません。たくさんなことでストレスを吐き出す。厳しい世の中を楽しみに生きる30の言葉。その14。嫌がしたら運動を痩せようになそう。ストレスは汗と一緒に出ていく。嫌がしたら運動を痩せようになしましょう。嫌がしているときは大きなストレスを抱えていて神経が固まっている状態です。頭に血が乗っていて今も爆発しそうになっているでしょう。嫌がした気持ちを人や物にぶつけるのではありません。体を動かすという行為にぶつけてください。汗を流す運動なら筋トレでも有酸素運動でも構いません。もちろん仲間とスポーツを楽しむのも OK。嫌がしているときはストレスを抱えている分、訓練よりパワーを発揮できるでしょう。自然と力と気合が入るので運動が高いはずです。体をたっぷり動かして汗をかいてください。するとどうでしょう。汗をかきにつけてどんどん嫌がらを収まっていくでしょう。ストレスは汗と一緒に出ていくからです。運動して汗をかくことでスムーズにストレスを吐き出せ、簡単に嫌がらを解消できます。体を動かして汗をたっぷり流した後はすっかり感情が落ち着いていて、手を落としているでしょう。どうしてさっきまで嫌がしていたのだろうと不思議に思うことです。運動不足の解消にもつながって一石二鳥です。仮に運動でも汗をかく。運動は苦手、激しい運動はしたくないという人もいるでしょう。激しい運動でなくても構いません。歩くだけでも OK です。歩くだけでも汗をかくことは可能です。両手を全部に振って早く起こらなければ大きくなり、一般の有酸素運動になります。10分後は全身が心が震えていて、顔や背中の汗で滲んでいるでしょう。たくさんの方が歩くことから体を動かすことになるので、普通に歩くのがつまらないが、音楽を利用する選択肢があります。好きな音楽を聴きながら歩けば気分が乗りになって、足取りも軽くなるでしょう。もっと歩きたい、という気持ちになって、気づけばたくさん歩いているに違いありません。オーディオブックや娯楽コンテンツを聴きながら歩けば、勉強もなるので、ますます有意義な時間になります。今のうちに嫌がした時に運動を考えておくといいでしょう。嫌がした時の心は運動で汗をかくできないです。嫌がした運動で汗を流して、上手にストレスを発散する。厳しい世の中を楽しみに生きる30の言葉。その15。パニック映画は、ただ、それだけで終わりにしない。自分だったらどうするだろうという宣伝。映画の中の一つにパニックがあります。パニック映画は突然の異常事態が発生して、それに立ち向かう人々を描いています。大地震、台風が大嵐、大竜巻、大津波、冬山で遭難、船の人工場、高層ビルの火災、急なトラブルが起こり、生きた瞬間の極限状態に陥ります。映画の世界に挑んでいると、自分もそこにいるような感覚になって心拍数が上がります。ハッピーエンドで終わるとは、必ずマイナスポイントで終わるものもあるため、最後まで話せません。平和を保護している人にとっては、彼らのことをじっと知るようにきっかけになるでしょう。もちろん、ただして楽しむのもいいですが、それだけで終わらせるのではもったいない。もっと多くの深い楽しみ方があります。パニック映画は、自分だったらどうするだろうという宣伝を見てみましょう。自分だったらどうするだろうという宣伝。パニック映画は、ただして終わりにするのではありません。自分だったらどうするだろうという宣伝のものです。映画はその世界に乗っていることが不可能ないようなパニックを見たいと思います。自分が今にいることに対して真剣に踏み方を考えてみてください。軽く考えるのではなく本気で考えてみてください。自分だったらどうするだろうと対処行動を思い出すことでイメージトレーニングができます。イメージトレーニングも本気になれば実際のトレーニングと近い状態になります。自分だったらどうするか真剣に考えてみることで非常事態の予行演習が行われます。余裕があれば非常時の行動をまた淡々考えてみるのも面白いでしょう。行動パターンをいくつか考えておくことで臨機応変の力も鍛えられます。賢い行動をする人なら参考にしてみる。パニック映画では多くの行動をする人と賢い行動をする人の存在が定番になっています。注目すべきは賢い行動をする人です。なるほど、その方法で決めればいいのかと剣の効いた行動があるでしょう。自分の知恵を超える素晴らしい対処をする人がいるものです。賢い行動をもちろんパニック映画で起こるような場面は滅多にあるものではありませんが、絶対ないとも言い切れません。起こる可能性が 0% になれば、考える時は十分だと言えるでしょう。あの時にパニック映画が役立った。命を救われた。何が何かパニック映画がいつあなたの命を救うことになる可能性もあります。イメージトレーニングをすれば非常事態の予行演習となってパニックに強くなります。パニック映画は教育映画だったのです。パニック映画は自分だったらどうするだろうと考えながら指導する。厳しい世の中を楽しみに生きる30の言葉。その16。言葉だけでなく、機械まで加えているなら我慢しない。基本的に単なる悪口は無視で十分です。くだらないことにいちいち対応しても時間を要するだけです。悪口は無視すれば相手はつまらないもので自分のことに思えるため次第に収まるでしょう。悪口の対処は無視が一番です。ただし例外があります。悪口だけでなく機械まで加えているなら我慢しないことです。機械はエスカレートする特徴があります。エスカレートする前に早めの対処が必要です。直接相手にコンタクトを取りやめてほしいとはっきり伝えましょう。強い口調より優しい口調で言った方が同情を引き出しやすいため機械がやりやすくなります。話しても解決しなければ第三者の助けを求めましょう。親、先生、上司、公的機関です。場合によっては警察です。権限の大きな人や組織に相談すれば仲介役として正しい解決に導いてくれます。もし取り合ってくれなければ証拠の提出です。音声や映像など証拠となるものを提出すれば次回を踏みてスムーズに対応してくれるでしょう。言葉だけでなく機械まで加えているなら騙せずに相手と話し合う。解決しなければ第三者に相談する。厳しい世の中を楽しみに生きる30の言葉。その17。入力剤プラス関心力は最大緊張して最高の組み合わせ。今日も一日あなたは頑張りました。やるべきことをやってベストを尽くした一日だったでしょう。お疲れ様でした。しっかり頑張ったのでさぞ伝えていることでしょう。手と手の状態のことや体が過ぎていくかもしれません。こんな日はシャワーではなく入力にしませんか。頑張った一日は自分のたっぷりいただきましょう。ただし普通の入力ではありません。お勧めしたいのは入力剤プラス関心力の組み合わせです。ぜひ一日の入力剤に手を出してみてください。お気に入りの入力剤を使ってぬるま湯の関心力を楽しみましょう。入力剤を使えば自宅でお客さんに贅沢気分を味わえます。心も体もリラックスして幸せな気分を味わえるのは間違いありません。ちょっとしたことですが、最大緊張してくるのは一体の贅沢です。色々に香りと糸点という地区の最後の最高のリラックス作用を過ごせます。こういう時入力剤を使わなくていつ使うのでしょう。せっかく入力剤という素晴らしいアイテムがあるのですが、最大緊張こそ出番です。入力剤に戻りましょうになって、熱意するでしょう。炭酸に注意、軽い温泉のことなど、確かようです。温泉の詳細は、時間の予想が温泉になってしまいます。迷って、気軽な量を買ってみるのも悪くありません。ぜひ、一日入力剤に手を出してみてください。入力剤の費用は気にしないでください。しっかり頑張った一日なのですが、入力剤にお金をかけてもいいのです。入力剤にお金がかかったとしても、温泉に費用に比べれば安いものです。少し差し差しの商品に入れるお金がかかって大変ですが、入力剤半身力は最低30分は楽しみたい。入力中に目をつぶって温泉に使っているイメージを変えると素晴らしい一日体験を楽しめるでしょう。ぬるま湯でも30分使えば体の芯まで頭に大量の汗をかけます。 たっぷり汗をかいてしっかり疲れを落としたスムーズに入院でき、良質な睡眠も手に入れます。熟睡ができれば疲労回復の効果も高まるという相乗効果があります。入浴剤プラス安心力は疲れた一日を締めくる最高の組み合わせです。一日を頑張った自分の望みです。仕事を頑張って疲れた夜は入浴剤プラス安心力は締めくる。厳しい世の中を楽しみ生きる30の言葉、その18、今悩んでいることは大したことない。あなたは今大きなことで悩んでいるでしょう。これは大変なことになった。どうしよう、もうダメかもしれないと思っているかもしれません。突然ですが現実をお伝えします。実のところ今悩んでいることは大したことではありません。大したことのように思えるだけです。10年前を思い出してください。10年前のあなたはきっと大きなことで悩んでいたことでしょう。受験試合一つ嫌い、年内一度業務、就職活動、これは大変だ、困った、どうしよう。頭の中でストレスを感じていたでしょう。人生が終わるかもしれないと本気で悩んでいたに違いありません。しかし今振り返れば当時は些細なことで悩んでいたなと思えるはずです。時間が経つことで視野を縮めました。あなたが成長して当時の状況を逆に考えることができるようになりました。ですが今悩んでいることも大したことはありません。視野が狭くなっていてちょっと大げさに考えているだけです。変な妄想に取りつかれているだけです。今の悩みも10年前は当時は小さなことで悩んでいたなと思います。悩むことがもはや笑い話になっているかもしれません。そういえばそんなこともあったねと思い出に変わっているでしょう。これは間違いありません。とてもそう思えない状況かもしれませんが、これは人生の真理です。その程度のことですが、もっと肩の力を入れてください。10年後の自分から現在の自分に考えてください。問題をちょっと大げさに考えているだけです。問題が目の前になると必要以上に大きく出てしまい不安になってしまいます。不安を調査したところでいいことはありません。10年後の自分から現在の自分に考えてください。今抱えている悩みは実は大したことではないよ。もっと肩の力を入れて諦めようはないよと。そうですが、ずっと和らいで心がふわっと軽くなります。今回の視野を思考を戻せます。ちょっと大げさに考えているだけです。今悩んでいることは大したことないです。今悩んでいることは実は大したことではないことに気づく。厳しい世の中を楽しみ生きる30の言葉、その19、大丈夫は魔法の言葉。どんどん口にして魔法の力を引き出そう。大丈夫、うまくいくよ。大丈夫、すぐ良くなるよ。大丈夫、なんとかなるよ。あなたはこれまで大丈夫のことでたくさん励まされたり、勇気づけられたりしてきたでしょう。今まで言われてきた回数を思い出してみてください。きっと数えきれないはずです。すでに今日も大丈夫という一言を言ったり言われたりしているかもしれません。大丈夫は魔法の言葉です。口にしやすく響きもいい。シンプルなことにも関わらず、ポジティブな言葉に決められていて、これほど知らずに言葉はありません。心が軽くなったり、軽くなったり、温かくなったりします。根拠はなくてもはっきりしたいと何かと安心するのです。あなたは今まで言われた人から大丈夫と言われてきました。だからあなたも大丈夫という一言をどんどん口に出していきましょう。悩んでいる人や落ち込んでいる人がいれば大丈夫のことを伝えてください。大丈夫、うまくいくよ。大丈夫、すぐ良くなるよ。大丈夫、なんとかなるよ。きっと相手は笑顔になってくれるでしょう。あなたの人と助けられ、前向きな気持ちを戻していくはずです。人に言われてはありません。時には自分にも考えてください。不安や心配で心が乱れた時は自分に向けて大丈夫と語りかけましょう。すぐ気持ちが乱れて、元気も出てきて、万事うまくいくような気がしているはずです。心が切り開いても大丈夫と言えば心配が和らぎます。これでいいのです。大丈夫は魔法の言葉です。どんどん口にして魔法の力を引き出してください。大丈夫の人となれば人生はうまくいくのです。人も自分も大丈夫と語りかけ魔法の力を引き出していく。厳しい世の中を楽しく生きる30の言葉、その30、今あなたが直面している困難は神様から与えた試練。今あなたが直面している困難は単なる困難ではありません。それは神様から与えた試練です。あなたを試すために神様が試練を与えました。見た目は普通の困難に見えますが、実は神様からの救出です。人の根性は困難に直面した時に現れます。あなたの実力、真の姿を知るために難しい試練を与えました。さあ、あなたの実力を見せてください。真の姿を見せてください。これを乗り越えられました。あなたの上では神様はじっと様子を伺っています。ここで起こってはいけません。どうして今のタイミングが悪いと思うかもしれません。そもそも神様からの試練は救出試練ですが、突然何が当たり前です。困難の状態に続けてください。神様からの試練ですが、喜んで受けていきましょう。腕まくりをして積極的に取り掛かるではありませんか。神様から与えた試練だとあればやる気も出てくるはずです。神様は乗り越えられない試練は与えない。いやだ、無理な、不可能だと諦めて見えるのではありません。一見すると乗り越えるのは不可能に思えますが、そう見えるだけです。神様は乗り越えられない試練は与えません。乗り越えるのは不可能に思えることも、僕は諦めずに立ってください。そう見えるだけ、そう感じるだけです。あなたが与えた試練は何らかの方法で必ず乗り越えられるようになっています。強く意志を持って様々な可能性を考えてください。大きな仕事は2つに分けると小さくなります。処理できない仕事は人の力を借りるとスムーズになります。大きな謎は助走性と乗り越えられます。見えや対応性は解決法が決まります。難しそうに見えることはそう見えるだけかもしれません。実際に取り掛かってみると意外と簡単にできてしまうことがあります。思いのない方法で乗り越えることもあります。彼がまずて壊せないならより乗ってしまえばいい。ハードルが高くて乗り越えられないならシャークではいい。アクセルを踏んでスピードを出すことが正しいことはありません。ブレーキを踏んでストップすることが正しいこともあります。どれだけ心を傷つけても時間がかかれば言えます。きちんと休むことが正解ということもあります。しっかり充電できれば再び立ち上がり一歩踏み出せるようになります。目の前の試練に関して喜んで取り掛かろう。さあ、困難の正体があれば早速解決に取り掛かりましょう。試練はないようにやった方がいいのです。神様はそれだけあなたに期待を寄せているということです。人生とは魂を磨く修行なのです。困難を乗り越えなら魂を磨いてください。神様は今あなたの行動をじっと見つめています。目の前の試練に関して喜んで取り掛かりましょう。神様から与えた試練を乗り越えながらどんどん成長していってください。その試練を乗り越えたら成長した自分と出会います。今直面している困難は神様から与えた試練であることに気づく。厳しい世の中を楽しく生きる30の言葉、まとめ。その1、整理の中に努力が報われなかったりしてもそこで腐らず楽しく生きる。その2、不運な時代に生まれたことのない気持ちながらまず今の助走を走ることに集中する。その3、どんなに辛い状況であっても希望を持って前向きに生きることを大切にする。その4、自粛性が始まるときは新しいライフスタイルが始まると考えて前向きに加える。その5、カップであっても一つの仕事も許さないではなく何か仕事をせずできるだけオープンにする。とする。その6、不正は上にあるという考え方を見せる。その7、どうして私がいいと思うことなら本当にそうでいいのか冷静に現実を見つめ直してみる。その8、強くなる神に書いて自分の部屋に貼っておく。その9、笑ってもらえたらありがたいと考える。ちょっと笑ってもらえたらでもおのじっと考える。その10、注意や不意うまくいかないことがあれば、そこから意味や価値を生み出して成功と考える。その12、長所を生かして短所を生み出す。その13、階段は一段ずつ上がる。急いでいるときは足の動きを速くしてやるスピードを調整する。その14、仕事を頑張って疲れた夜は入浴剤プラス安心力は締めくる。その15、重力を地球が生み出した自然のランデルと考える。その16、日頃から限界を行わないように徹底しておく。その17、本当にやらないときは恥ずかしがらずに命を戻す。その18、不適切なことを一つの発生として受け止める。その19、苦しかったときそばにくれた人を思い出して大切な人を再認識する。その20、言葉の力を信じる人になる。その21、嫌がらせたら手前用意する。その12、戻したらはピンピンする。その13、階段をしたくても衛生を保ち必要な判断にしておく。その14、誰かに背中を押してもらうのを待つのはやめる。自分で自分の背中を押す。その15、嫌がらせたら運動で汗を流して上手にストレスを発散する。その16、パニックエラーは自分だったらどうするだろうと考えながら主張する。その17、私ってダメというセリフは禁止する。その18、今悩んでいることは実は大したことがないことに気づく。その19、人生は1時間半のエラーだと思って生きていく。その30、今直面している困難は神様から与えられた試練であることに